皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス GR の時間です。2026年6月8日付のマス GR カテゴリから注目の論文5本をお届けします。1本目はユクンドゥさんによる2ジェネレーターディスクリートサブグラップスオブツリーオートモフィズムズ木の自己同型群の2生成離散部分群です。この論文では3あたりの木の自己同型群において2つの要素で生成される離散部分群がどのような構造を持っているのかを分類しようとしています。フックス群の研究にインスパイアされて特にねじれを持つ場合にどのような同型型になるのかを追求しているのが面白いですね。研究は移動距離などの幾何学的な量に基づいて2つの領域に分けて考えられています。まずこれらの量が小さいリジットな領域では非常に精密な分類に成功しています。例えば楕円的な自己同型と移動距離が1の双極的な自己同型のペアからなる場合、生成される群は無限二面体群や特定の自由積あるいは1パラメータの HNN 拡張といった限られた型に絞られます。ここで楕円要素の位数が2か3か4に限られるという結果が出ているのは非常にシンプルで驚きです。一方で制約が緩い非リジットな領域では部分群の多様性が一気に広がります。ここでは小グラフが幾何単一サイクルになることが示されており、ほぼどんな許容グラフでも頂点安定化群をいくらでも大きくした無限個の離散部分群の小として現れるそうです。さらにリリクレ領域を構成することで離散性を判定する一般化されたポアンカレアルゴリズムまで導入しています。幾何学的な構造から代数的な提示を導き出す流れが非常にスムーズで、計算機的なアプローチまで盛り込まれている点に著者の執念のようなものを感じました。2本目はイスマイル・ギュログルさんとギュリン・エルジャンさんによるフィキシングサイズ&フィッティングハイト、固定サイズの大きさとフィッティング高さです。この論文ではある群が別の下階群に作用した時のフィッティング高さという指標を固定サイズという新しい数値を使ってどう抑えられるかを探求しています。もともと固定点を持たない作用の場合にフィッティング高さが作用させる群の位数の素因数の数で抑えられるという有名な予想があるのですが、互いに袖ないケースは非常に難しく未解決の部分が多く残っていました。そこで著者たちは固定点を持たない状態をゼロとする固定サイズという概念を導入し、これを線形な境界として利用するというアプローチを取りました。特に作用させる群がべき例群であるホール部分群を普遍に保つ場合にフィッティング高さが固定サイズと素因数の数の和で抑えられることを証明しています。また生息軌道を持つ作用についても考察しており、べき例群の性質をうまく利用して境界を導き出しています。互いに袖ないという厄介な状況を固定サイズという道具を使ってうまく橋渡ししている点に非常に実用的な工夫が凝らされていると感じました。3本目はカイル・アンブローズさん、ノア・ダナムさん、マイケル・モリスさん、ルーク・G・ロジャースさん、アレクサンダー・テプリア F さんによるスペクトル・プロパティ・オブ・ザ・シュレアー・グラフズ・オブ・ザ・バシリカ・グループ、バジリカ群のシュライアー・グラフのスペクトル特性です。この論文では多項式 Z2乗-1 の反復モノドロミー群であるバジリカ群のシュライアーグラフにおけるラプラシアンのスペクトル特性を詳しく調べています。この群は自己相似的でアメナブルではあるけれど初等アメナブルではないという非常に絶妙な性質を持つオートマトン群の代表例として知られています。研究チームは特性多項式を計算するために再帰的な枠組みを導入し、固有値をその構造から2シリーズと0シリーズという2つのカテゴリーに分類しました。特に固有値の根を記述する力学系を導入したアプローチが鮮やかで、2シリーズの固有値が特定の力学系の交代軌道として得られることを証明しています。最終的に ケステン・フォン・ノイマンセールのスペクトル速度が純粋に原子的な点質量の和で表され、そのサポートがカントール集合になることを導き出しました。スペクトルギャップの左側にある速度の質量、いわゆるギャップラベルが二進有理数になるという予想まで立てていて、計算結果の整合性を追求する執念のようなものを感じます。4本目はマス CA からのクロス投稿で、マーク・レウコさんによるザシドンデコンポジションプロブレムインアベリアングラップスオブブーンデッドトルション、融解ねじれを持つアーベル群におけるシドン分解問題です。この論文では調和解析における重要な概念であるシドン集合の構造について、長年の未解決問題に決着をつけています。具体的には総対群が融解ねじれを持つコンパクトアーベル群において、ある集合がシドン集合であることと、それが準独立集合の有限和で表されることが同値であることを証明しました。これまでは指数が素数や平方数な場合にしか証明されていなかったのですが、著者はブルガンの遮影定理を巧みに使い、問題を素数べきの指数を持つケースまで絞り込んでいます。特に線形代数の枠組みを導入して、符号付きの霊関係式をベクトルとして扱い、ラドホーンの定理を適用する流れが非常に鮮やかです。1960年代から放置されていた難問を現代的な手法を組み合わせて鮮やかに解決した点に、研究者としての執念のようなものを感じます。単に定理を証明するだけでなく、局所的な次元の評価を精密に行うことでパズルを完成させるように論理を組み立てており、非常に読み応えのある構成になっています。最後はマス RT からのクロス投稿で、ケノン・スチュアートさんによるジオメトリック・ファクトリゼーション・オブ・サフィシエント・ハーモニック・レプレゼンテーションズ、十分な調和表現の幾何学的分解です。この論文では表現学習と群論、そして統計的な十分性を組み合わせて、データが持つ対称性をどう活用するかを考えています。タスクに関係ない余計な変動を捨てて、必要な情報だけを抽出する最小限の表現を幾何学的に定義しようという試みです。まず群の作用で不変なタスクにおいて、軌道空間への照射像こそが最も効率的な表現になることを示しています。さらにコンパクトリー群や同時空間にこの理論を適用し、調和解析を用いて具体化しています。ここでピーター・ベイユの定理を使い、関数を規約ユニタリ表現に分解することで、一般化フーリエ係数が自然な十分統計量になることを証明しました。特に面白いのが計算が難しい分配関数の処理です。指数関数をテンソル積として展開し、ハール積分によって自明な表現成分だけを取り出すというクレブシュ・ゴルダン分解を用いた代数的な手法を導入しています。単なる統計的な処理に止まらず、群の表現論という強力な道具を使って正規仮定数を鮮やかに導き出している点に、著者の強いこだわりが感じられます。さてさて、今日は自己同型群やフィッティング高さ、シュライヤーグラフからシドン集合、そして表現論と調和解析まで、非常に奥深い世界を旅することができました。数学の持つダイナミズムを感じる、とても刺激的な時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。